大人が変われば子供が変わる、子供が変われば世界が変わる。
ファスライエムラジオ第406回、
今日も張り切ってスタテッド。この番組は北アルプスのふもと信州松本からお送りするラジオ番組。
はい、今日はキレキレですよ。
キレッキレですね。
まだなぜか、なぜならば、ユージンさん、今ね、18時半なんですけど、
はい、
今飲み始めたっていう。
ほい。
いつもはですね、お昼過ぎには飲んでるんですよ。
うん、
で、ベロベロになってるんですけど、うん、この時間寝てるよね、下手したら。
いい夢見ろよ。
下手したら寝てるの、一回寝てるの。
そう。だけど、潰された今、
これがですね、奇跡的にユージンさん今元気なんですよね、キレッキレで。
うんうん、
で、今日なんでこんなに私たち、エネルギーがすごくいっぱいあってハッピーなんですか、
うんうん、なんでだろう。デリシアで買い物したからかな、からかな、もう言えなかったね、今ね。
つまんない。つまんないし、かもしれないって。はい。今日はと、うん、私たちにとってね、
うん、
特に私もそう、私がそうなんだけど、
はい、
とってもハッピーだったの。
やっぱりデリシアでね、エスパイと。
すげえな。すげえよ。いや、エスパイと2の店員さんはいるけどさ。はい。
マキさんがね、スカイランニング活躍してた頃。
はい。
から。
私じゃないけどね。
ピーちゃんっていうね。
うんうん。
憑依してた人なんですけども。
そうそうそう。さらっと行きましょう、もうね。はい。
うん。そこも知ってると思うんですけども。
うん、
その、よく知ってる、スカイランニング、ジャパンスカイランニングアソシエーションの。
はい。
代表の松本大
&かなこちゃん、
そして
倉島
ジョニー
ちょっと逆に言っちゃった今ジョニー倉島ね、
うん、倉島ジョニー倉島でいいんじゃない
しつこいねそれ
あの名字があのミドルネームみたいな
倉島孝之さん
はい
はい、
まあ別に本名を言う必要はないんですけどね。
いいよって、だっていいことだよ。
うん。うん、ね、うん。いいことっていうのは、マキさんの考えなんですけどね。
そうですか。
でもね、いいとは思いますけどね。
だっていい、だってご自分でも発信してるんだから。
ね。ね、
うん。
うん。こうやってね、マキさんの面白いところね、そうやってね、ね、もう顔がちょっと怒ってきてる。ね、これはマキさんね、マキさんはもう本当にね、マグマ、ヒグマ、そして、悪魔なところが。
で、3、うん、で、3段階にね。
うん、3段階。
そう、3段活用されていくっていうね。うん、
ね。そう。それを僕は、うまく、そうだな。一番、その、わかる、なんだろうな。調教師とは言わないですよ。調教できないもんだって、そんなことで。コントロールしようとは思ってませんから。それを、うまく、いなしながら、時に悪魔にやられながら、
そう。大体ね、最初、レベル1はマグマなんだよ、ね。グツグツグツグツグツって、バーンってなってて。そ
う
ん、次、それがヒグマになって。
ヒグマになって。
ガーッってシャッってなって。
うん、
その後に。
ごめんごめん。ちょっと待って、はい。悪魔の前のヒグマのシャアで死んでます。
そう
普通は死んでます。
普通は死ぬ。
うん、うん。
即死、
うんうん。
だけど、その後に耐えたユージンさんは、
うん、
悪魔になった私に襲いかかられて。
そう。
そう。とんでもない目にもあったんですけど、ね、その地獄からも生還した。
うん。
友人さん。
この前も島流しに会いました。あれは悪魔とか違うと思うんだけどね。あれはね。でも違う時にこっそり悪魔が出てくる時があるんだよね。
う
ん。それを友人さんは、ところがどっこい。友人さん人生経験豊富です。悪魔が出てくるたびに、ヒグマが出てくるたびに、レベルアップしちゃうんですね。
それがただのバカか。
そう。
ちょっとの猫か。
ちょっと感覚のない、バカか。
そう。
そう。
そう。え、うん、何語ですかって言って。
ね。
全然答えない人。で、言うのを、はい、なんとね、その松本夫妻、スカイランニングご夫妻の、かなこちゃん、
はい、
奥様のね、
うん、
が、このファスライエムラジオの、歩くディクショナリーって、ね、言うぐらい、私たちが、本人よりも、うん、第何回はこういうこと話してたよねっていうことを細かく話せるんですよ、
うん。
で、今回もお会いしたら、もうそういう話よ。
例えばどんな話すんの？今日ずっと一緒にさ、女子トークしてたよね。
そう。で、うん、なんかさ、最近にまつわる話とかさ、いろんな話をするじゃない、はい、BC ショータンズ。じゃあ、そういえばさ、なんか、この間の回でこういうことを話せたよねって言って、私全然覚えてないわけ。うん、自分のラジオも聞かないし。
マキさんはもう本当にね、そういう面では最低。
か かなちゃんよく覚えてて、しかも、うんうん、いろんな話すると全部知ってるわけ、うん、私たちのいろんなプライベートのことも。
あ、本当、
なんでそんなの知ってんだったら、いやラジオで話してたじゃん。
そうだよ、そうだからさ、一番さ、立ち悪いのさ、マキさんが意外と一番知らないんだよね。
一番知らないので
、意外と全部赤裸々に喋ってんの。
そう。
だから俺、ラジオで喋ったことは、人にみんな言うのね。うん。だけど、そういうことをマキさんが言ったかどうかも自分で覚えてないから。
そうそう、びっくりすんの。うん。
でも、あなた喋ってましたよっていう。それもかなり俺たちいろんなこと喋ってますよっていうことだから。
夜の ね、生活、朝の生活ね。
うん、うん、もうやめろよ。
朝の下の生活も、普通にかなちゃんと話せるの。うん、うん、うん。あ、ユージンさんってこういう性癖があるよねみたいなことを、かなちゃんが知ってんの、うんねうん、
だからもう僕はなんかそういう意味でいろんな意味でそのさっきのヒグマ、悪魔、マグマね、全部鍛えられて今がありますから、はい、僕はねもうどう思われても全然いいですね。
そうでしょ、そういう意見に入ってきたでしょ、ね、もうユージンさんも、うんうん、
何自分を正当化しようとしてんだけどまあそれはいいんですよ。でもね、はい、こういうもんですよ、男なんつものはね、うん、ね、うん、愛する者のためにとかさ、うん、いざという時は自分が盾になって死ぬぐらいの覚悟がないとダメなんですよ。
お、
それがね、男、現代人ない。
レベル60になったユージンさんは言うことが違いますね。
今日、今ので61ぐらいになったかな。ね。61ぐらい。
1なんだ。
ね。うん。亀の歩みってことでね。
ということですね、うん、今日はですね、その、ミスタースカイランニングとね、その奥さんのかなちゃんと、
はい、
ジョニー倉島さん、
そう
で、スカイランニング、そしてスキーモの大会でも、うん、入賞して
そうい
らっしゃる方、
ジョニーね、
そうジョニー奥、うんうん、倉島さん、ジョニー倉島さんと、うん、私たちと5人でどこに行ってきたんですか、
うん、群馬県は嬬恋村、
はい、
の、うん、愛妻の丘、
うん、
北海道みたいなね、原野が広がるようなところ。
果てしない、
違うよ、果てしない
ね、キー1個高いそれ、
大空と、これね、後で編集してね、恥ずかしくなるんですよ。
でもやりたいんだよね。
でもカットはしない。
でもやってしまう、うんうん、そういう矛盾だらけの友人の回は前回の405の回、うん、404?
そうなの、
言ってたんだからさ、
そうか、
ゲロ吐きながら山に行くっていうやつ。そうそうそう。うん、
すいませんね、お食事中のね、皆さんね。
はい、
カレー食べてる皆さん、本当すいません。
すいません。
ね。
うん、
黒カレー食べてる皆さん、特に。
すごいすごいだ。ね。そして、うん、そうそうそう。で、嬬恋村で何をしてきたかっていうと、
愛妻の丘まで、ハイクアップして、約ね、2キロぐらい
の。何をハイクアップ ?BC ショート
です。BC ショートに決まってんじゃないですか。
もう、そのキーワード言わせるために何回遠回りさせる。あ、危ない。今、発作出そうなんだよ。
大丈夫ですか、
大丈夫です。
その気管支系、うん。ね。BC ショートね、体験してもらおうと、JSA の代表のお二人と、
はい。
そしてね、ジョニー倉島さん。
はい。
ね。うん、の、3人に、うん、3名の方に、
お越し
いただきまして、
はい。
でね、まずはじめに失敗談を言います。
お、
BC ショートやるのにブーツ何センチでありますかとかサイズいろいろ聞いたんだけれども、うん、そもそもあの方たちテックブーツ、BC ショートで使ってるテックブーツを過去に使用してるんですよ。うん、今もかもしれないけれども。それを俺が察知すればいいのに、もう知ってる前提で、あ、ないのか、BC ショート用の。だから今ブーツないんだろうなと思って、
BC ショート用がいけないんだよ、だから。
BC ショート用とは思ってないけど、うん、テックブーツだから、
うんうんうん、
それを知ってることが当然知ってんだろうなと思ったけど、その当然知ってるんだろうなっていうのがいけなかった。
うん、
ね。テックブーツで BC ショートやってますから、うん、主にね、
うん
うん。そのブーツを実は持ってたっていう話でね。
そう。そうだってさ、ね、サポートされて、うん、でたし、
そうだね、ディナフィット。
ディナフィットで。
過去にね。
そう。で、あとは、松本大さんに至ってはさ、うん、そういうレースにも海外の出てたから、
そう。
ブーツ持ってて当たり前だろうと思ったけど、ユージさん、私はほら、彼らとやりとりしてないから、ユージさんが聞くと、二人持ってないみたいだよね、って言って。うん、まあ、うちはね、レンタルやった、レンタルやったわけじゃないけど、うん、体験会やってるから、ブーツ持ってるから、まあ、合うだろうっていう感じで。うん、で、今日もブーツとかセッティングして、
ね、
まあ、全然事なきを得たんですけど、
ね、
いや、そもそもさ、持ってんじゃないのっていうことを、うん、この、今回のさ、うん、会った時にも、うん、なんか話さなかったんだよね。
そう。
別の話ばっかりしちゃって。
そうそうそう。
で、帰ってきて、うん、あれ、やっぱり持ってるはずだよね、なんて言って、うんうん、帰ってきて、二人、みんなと別れてから帰ってきてからメッセージしたら、 写真がかなちゃんから送られてきて。
でもね、ここでちょっと言わせてもらいます。はい、かなちゃんも大ちゃんもテックブーツ持ってんじゃん。今日 BC ショットやったじゃん。あ、これテックじゃんって言わないのも悪い。
ね、じゃあ、悪いっていうか、
うん、
あ、悪い
か。終わってからだよ。
そう、終わってから、ね、終わってから。
そうそうそう。
ある一面そうかもしれない。うんうんうん、えっていうところだよ。
うんうん、
あの
え、これあるんじゃない？
君ら天然なのかなっていうところなんだけど、でも、うん、なんかさ、それっていいなと思ったの。
うん、で、お互いがそこになんとなくモヤモヤを感じながら、そこを通り越して別の話ばっかしてるんだ。
そうそうそう。っていうのはさ、久しぶりに会ったし、うんうん、あの、倉島さんとはさ、うんうん、もう、ほぼ相当昔で、うん、で、今回 BC ショートを体験してもらうってことにフォーカスしてるから、うん、なんかそのギアのすり合わせみたいなところはもう二の次みたいになっちゃって、もう、まあ、履けてるからいいだろうになっちゃってさ。
もうでもね、それでいいんですよ。
うん、
結局そういうこと。でね、一方でね、うん、その、ジョニー倉島さん。
はい。
ジョニーってこれから呼びますけれども。
ジョニーです、ジョニー。
うん、今、山岳スキーレース、いわゆるスキーも。
はい。
もうね、5年ぐらい前から出てるんですよ。
取ってきますね。
まだありますよ、だから。
いや、もう取ってきます。
ああ、
話して
て。はい、で、今、掛け合いだからね、ちょっとね、一人漫談でいいですか。
私の声は遠くても通るので。
うん。なんか、宝塚風な感じで、ね、前田ビバリ風な感じで言ってますけれども。そのね、ジョニーがね、持ってきたブーツ、あの黄色のね、いい感じの、
いや、軽かって思ったら、
すごい。あれね、でもね、スキーモ選手ね、多分ね、スカルパだと思うんですよ。
スカルパ。
スカルパね、俺ね、13、4年前から山岳スキーレース出てたじゃん、今のスキーも。みんなね、あそこにね、穴開けるんですよ。パウチみたいな感じで。
ああ、軽量化するためでしょ。
そう、ドリルでね。うん、だから、すっごくみんな使ってた F1 ってやつなんですけども、それの、またちょっと違うバージョンかと思うんですけど、サイズが合わなくてね、そのスカルパね、ジョニーの。
そう、あの、思ったより小さかった。
うん、そう。
そう。
なので、大きなちょっとブーツをね、あの、TLT 履いてもらって、ディネスとかね。
そうそうそう、
合わない、ね。そしたら、まあ、うん、それでもね、大体ね、
うん、
大体ですよ。
うん。
もう僕の、この、のぶしの経験からいくと、
はい。
道具、大体ね、上手い人は何使っても OK なんですよ。
それは正しい。
ね。だから、あ、うん、OK。滑りにこだわる人とかってさ、うん、やっぱりこのブーツじゃないと無理。こんなにあのフレックスとかさ、柔軟性があるブーツじゃ俺の滑りはできないっていうことを言う人もね、いっぱいいるんだけれども、ジョニーは違った。あの方ね、うまいんですよ、好き。もちろん教える立場にある人だから。
いやさ、
うん、
ちょっと私、ほら、当たり前、倉島さんのことは、もう昔から知ってたけど、うん、スカイランニングの走る方で、うん、初めてじゃない、スキーで。しかも BC ショート。はあ、びっくりした。
ね。だから、いわゆる、うん、本当に、その、検定一級とか、そういうような、デモンストレーターとか、そういうような滑りをする人。
ね。
うん。で、うん、一方で、大ちゃんは、
大ちゃんうまかったよ。
大ちゃんは、もうクロスカントリーもやってたし、うん、あそこら辺でね、うん、もうちっちゃい頃から、うん、もうもちろんうまいっすよ。
なんかね、染みついてる感じ、大ちゃんって。うん、天然で。
そう、うん。だから生まれながらにして、もうやってるから、もう体がもう全部覚えてるから。
なんかね、動物みたい。
そう、カモシカです。
野生で覚えてる感じ。
そう、カモシカで顔は、豆柴みたいな感じでね。
ちょっとこれで、本当に的を得てて、本当にね、うん、本当にパッて一見カモシカなんだよね。
うんうん、
だけど顔よく見ると豆柴だな。
そうそうそう。だから大ちゃんがね、あ、俺ごめん、
可愛いんだよね。
あれね、愛妻の丘のハイクが終わってからちょっと車で移動して、うん、風間っていうところね、うん、ハイランドって言われてるところなんですけども、
うん、
風間スノーエリアっていうスキー場なんだけどね、うんうん、そこに行って、リフトで登って、最後、こう何本か滑ろうかって言った時に、うん、ちょっとだけハイクアップして上登るっつってさ、リフトが意外と止まってんだよね。
ああ、そう。
そこまでアクティブじゃないんだよ。
なんかね、あそこ稼働してるリフトが2つぐらいしかなくって、そう
、うん。まあ、頑張ってないっていうね、ところがあるんですけれども、うん、そこで大ちゃんはね、シールを忘れたと。
そうそう、ハイクアップするときに ね、忘れちゃったんだ、は
い、そう。だから結構、ラッセル、最近振ったじゃん。
うん、
多分ね、ラッセルの沈み具合から言うと30センチぐらいはあるんですよ。
ね、最低30センチはあった、ね、
うん。だから結構降り積もった。
すごい深かったと思うよ。
ここは北海道かなっていうぐらいね。
いや、私ね、そう、本当に富良野、うん、富良野の方がまだ雪がなかったかな、あの時。
うん。うん、
ね。
だから、で、大ちゃんも言ってた。
うんうん、
ここのね、嬬恋はキャベツがすごく有名なんだけれども、うん、この見ての通り、ロケーションが、北海道のあの丘陵地帯とか、 に、うん、あのすごい広い大地に遠くに高い山があるみたいな感じのロケーションとすごく似てて、うん、あとね気候がちょっと、ね、似てるんだって。
あ、言ってたね。
標高的なものなのか何なのか。だからジャガイモがなんかね北海道に出してるって言ってたよ。
北海道、群馬からですね。そう。実は北海道に輸出してると。
うん、だそういう神話性っていうかさ、そういうものが繋がってるんだね、
う
ん、あそこね。
そうそう。うん、北海道のジャガイモはね、うん、群馬から行ってんすよ。そう。って言ってた。
ね。
真似して。
うん？いや、もう真似とかちょっと、ね、今できる自信がない。でしょでしょでしょしかね、ちょっとわかんないけど。ちょっと今ね、今ちょっとできる自信。
冒頭長すぎるから、ちょっとここで区切りましょう。
うんうん、ていうかね、もう冒頭も今日も全部ない。
あ、
一本女子。
実はね、今日ね、うん、短い番組しようと思ってるんで、そう。あんまり区切んないでいこうかなっていうね。
そうだね。う
ん、
でも、それね、やっぱね、編集者泣かせなんで、ここら辺で、冒頭にして。
なんで、だから、ね、さっき言ったのいい、やればいいじゃん。
じゃあ、なんつった今。
いいからもう。
今日も、ファスライヤマラジオ、405回、行ってみましょう。
行ってみよう。
ファスライヤマラジオ。
この番組はご協賛をいただいております。長野県長町にあるスキーアオンリーのスキーリゾート、ブランシュ高山スキーリゾート。そのブランシュさんともね、はい、結構ね、あそこら辺って近いっちゃ近いっすよ。
え、どこと？
今日行った妻恋。
え？
まあ、方角的には。
近いのか？
近いっていうか、東進の方じゃん。
今日2時間かかったぞ、片道。
うんうんうん、だってブランシュとだよ、ブランシュ。
そうだよ。あ、ブランシュとか。
そうそうそう。
そうするとどういうこと？
だブランシュって結構上田市管轄だったりするじゃない？
ああ。
だ上田市と妻子って隣り合わせじゃない？
なるほどね、なるほどね。うん。
だからね、あっちの方なんだけれども、ちょっと山域はちょっとで、ね、似てて非なるものなんですね。
なんか違う気がした。うん。なんかやっぱり北海道に近い感じがしたの。
そうだね。うん、でしょでしょでしょね。これ松本大の真似してるんですけれども。まあさ、そのちょっとじゃあ JSA の話にしようか。
はい。
スカイランニング、うん、松本大さんはね、ミスタースカイランニングで、うんうんうん、本人は求めてないかもしれないけれども、うん、周りからは和製キリアンって言われてた時代もあったのね。
あ、なんか聞いたことあるよ、それ、うんうんうん。
だけど、俺はそんなことにっすよ、ねっすよってさ、うんうん、で、御嶽、俺が知ってるだけで御嶽スカイレースとか、日本のスカイランニングとかさ、うんうん、そういうものを、うん、総なめにしてきたような、うんうん、富士登山競争も、うんうん、二連覇したりとかね、うんうん。で、俺はもう日本の中でやってもメリットないからさ、海外にガンガン行ってさ、うんうん、そういう第一人者ですよ。
うん、
で、協会作ってね、うん、それを支えてるかなちゃんなんですけども。
もう
ね、
もう本当に文字通り支えてる。
うんうん、
大黒柱が大ちゃんとしたら、それを支えてる縁の下の力持ちが、
う
ん、
そうですね。
かなちゃん。
そう。
本当そう思う。
ねえ、まあ、その二人がね、うん、お二人がね、この BC ショートをやってくれるっていうことで。
いや、もう嬉しいよね。
うん。
本当に、私たちがオファーする前に、ラジオを聞いて、うん、あ、やってみたいねって、
あの、非公開にしたラジオね。
あ、そう、もう、うん、あの、問題のラジオね。うん、あの、ね、を聞いて、やってみたいなと思ってくれてたんだって。なんか、それが嬉しいよね。
ね。ね
うん、
まあね、それぐらいね、あの、BC ショートは多様性があると思ってるんで。
あ、すみません。今回の回、はい、うん。全然 BC ショートとかスキーとかあの興味ない人はちょっと全然面白くないかもしれないけども、うん、それでもいいと思ってる。私は、話したいことを果たす。
だって僕らはね、これね、BC ショートの話をしようとしてるんじゃないですよ。この人間の、あの関わり方とかそういうことをね。
それはね、話しましょうね。
そうですね。はい、そういうことをね、言いたいんで、うん、BC ショートは一つの。
詰まるところ。
うん。うん
そういうところ。
そういうところでしょ？
そう。エネルギーの流れすべて、うん。
ね。
なんかさ、血管の流れってあるでしょ？
はい。
あ、これごめんなさい。血液の流れ、ごめんなさい、うん。血管があって血液の流れがあって、葉っぱもそうじゃん。葉脈があってさ、はい、水が流れていくでしょ？うん、ね、世界はそれでできてる。
うん。
すべてが。
はい。
あ、そういうことです。
なるほど。
人と人との縁も、血管があって、うん、その縁が、エネルギーが、うん、繋がってるんですよ、本当。昔さ、赤い糸で結ばれてるってよく言わなかった。
お
うそういう男女は、必ず、一回別れたりなんだりしても、うん、赤い糸が結ばれてると縁があるから、必ずいつかまた巡り合うよって、一回離れてもっていうのは、本当だからね。
あ、でも、あの二人がまさにそうじゃない？
あ、
ね。
そうです。本当に、その、大ちゃん、かなちゃんは、うん、そう。
プライベートなことなんでね。
あんまりそこはちょっとね。その言えないけども、うんうん、もう、うん、まさにそういうお二人だし、うんうん、まあ私たちも、ちょっと 角度を変えると、私とユージンさんもそうだよね。
あ、そうだね。
そう。一回会ってるしね。
うん。
そ
う、うん。マグマ、シグマ、悪魔ね。
ちげえだろ、それ。
ちげえだろ。今のどこですか？ヒグマのとこですか？悪魔のとこですか？
めんどくさい。
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 これね、ラジオでしかね、こういうことね、公開、堂々と言えないんですよ。
うん、
これ公共のところに乗るところなんで。
そうじゃないと私に攻撃ができないでしょ。
そうそうそう。で、下手に攻撃すると、ものすごくね、まずマグマがいきなりヒグマになってくる時があるから、ね、うん。俺、人生であんまりなかったの。俺もう本当にお殿様じゃなくて、
暴君だったでしょ。
暴君っていうか、亭主関白。うん。
私さ、ね、うん、でもね、うん、ラジオを聞いてる皆さん、ユージンさんが亭主関白ってイメージあるかな？
多分、ある人はあると思う。
でも私ないと思う。
そうだね。
逆だと思う。
うん。うん、そうだね。
私とのこの関係性のイメージのままだと思う、もともとが。
あ、なるほどね。
うん、
あ、まあそういう意味で寛容かもしれないよ。寛容
さ。優しくて、うん、なんかこう、OK、うん、なんでもいいよ、とかって言ってくれる旦那さんっていうイメージだと思う。
全然
違うから。
どっちかというと、ね。
もう最低。
最低って。いや、そんな、マキさんに最低って言われる筋はありません。
うん、
私はね。
そうですね。
いや、そこもっと突っ込んでいいんだよね。そうですねって言われると、ちょっと俺もね、
うんうん。
だから、まあ今日もさ、帰ってくるときさ、
うん、
すんごい遅いトラックがいてね。
下りでね。
うん。うん、ああ、もう急いで帰んないとと、うん。解散した後にね。そしたら、下りなのに30キロで、除雪もしてあるのに、30キロでずーっと走ってるトラックがいて。
除雪どころじゃないよね。普通のアスファルトだったよね、道が。
乾いてさ。
乾いて、
うん。それなのに、後ろタイヤにチェーンをしてるから、
うん、
途中で分かったんだよね。
うん、
それでね、多分ね、20、30分僕らは30キロでずーっと走ってるんですよ。
下りで30キロって、うん、まあまあストレスだよ。
ストレスだよ。だって俺たち、うん、まあ、それなりに急いでるけど、下りで30キロないじゃん。
うん。
うん。で、あれで予定よりもちょっとだいぶ遅れてきたから、まあ、イライラするんだけど、俺最初イライラしたんだけど、まあ、人間ができてるもんですから、イライラしても。
自分でしちゃった、今。
イライラしても、損するだけだから、うん、イライラするのやめようぜ。
あ、言ってたね。
うん。だから、そのぐらいのね、ことも、
隣で私はてめえって言ってたけどね。
うん、ね。てめえって言ったんだけど、最終的に俺は、反対車線に飛び出て、ごめん、実は、マキさん見えてなかったかもしれないけど、パッシングを3回して、
本当？
そう。で、クラクション鳴らしたの、あの時。
あー、鳴らしてたね、
うん。そうそうそう。だから、で、わかるように、お前いい加減にしろよと。
うん、
俺たちのとトラックの間に、3台かな。
最初3台あった。
3台いたから、うん、俺ずーっとね、もう耐えてたのね。実はね。
確かにわかる。3台いるとさ、うん、そういうことやっちゃうと、誰かな？俺かな？
そう
みたいなね。
大体ね、ああいうこと昔から俺やってくるのね。うん、短期だったんだよ。実は。それが言いたかったのね。
ユージンさんは、うん、短期の塊ですよ、
うんうん。だから、ああいうとこにクラクションとかいたずらに鳴らすと、ブーとかやったりすると、うん、目の前の、車が、うん、おい、なんだよってなって、うんうんうん、いざこざになるの嫌だから、うんうん、どうしようかなと思った時に、1台が直線で抜いたじゃん。
そう。
で、もう1台目の前の、
車、
ハイエースが、うん、バーって抜いた時に、あと1台しかいないと、うん。もうここでやって、みんなのためにやろうと思ってたの。
うん、
で、後ろにもずーっと繋がってるから。
うん、そこには、ジョニー。
ジョニーがね、途中で追いついたと思う。多分ね、ジョニーだと思うのね。うん、で、それね、もう20分ぐらいずっとやってたじゃん、うん、ガタガタガタガタガタってさ。で、途中で避ける場所もあったの。
で、これね、うん、途中でチェーン脱着とかさ、
そうそうそう、
いろんなので、5、6箇所あったんですよ、その間。絶対に入んないのよ、そのトラック、
うんうん。で、あ、これはもう害だなと思ったから、俺はみんなのために代表して、あ、真ん中2台で、1台真ん中にいたけど、うん、悪いけど、お前は遅すぎるだろってことで、クラクションって言うとさ、ちょっと攻撃的に見えるかもしれないけど、パッシングもね。
うん、
確かに攻撃的なんだけれども、うん、俺はみんなのために代表して、反対車線出て、パッシングを3回して、ピーピーピーってやったの。
うん。
うん。それではお前気づけよ、と、
うん、
いうことでやったんだけど、気づかなかったね、あれね。
全くよ。
うん。で、この、うん、攻撃的なマキさんも、ユージンさんやめなよ。やめなよ、つって、
ね。やめなよって思いついちゃったね。そうそうそう。
ね、うん、うん。だから、そのぐらい、でもね、俺はあの時、もう怒り狂ってなかったの。
あ、ね、そうよ。
そうだよ。
普通冷静だった。
冷静に場を見ながら、ピーピーピーって。
そう、これをね、やった方がいいんだよっていう感じで。うん、そうそうそう、う
ん。だってみんなを代表してやったんだから。そう、でもダメだったから、うん、あの抜いた、正直言ってね。
あのね、あのね、ハイエースキャンピングカーモビルで、うわーんって抜くのって、うん、あの相手が、で、いかに30キロで走ってようとも結構なストレスなんだよね。
そうですよ。
車にとっては。うん、だけどそれをやりました、うん、ユニーさんは。
ね。はい。で、抜いていくときにね、ちょっと どんな感じかなと思ったら、ちょっとスキンヘッド風の、なんか、40前後ぐらいのやつだね。
結構年寄りじゃん。
年寄り？
だって、私、若者って言ったから20代ぐらいかと思った。
じゃあ、俺より若者だからさ。まあまあ、40前後か30半ばぐらいかちょっとわかんないけど、うん、そいつがこっちを絶対見るはずじゃん。うん。うん、だけど、見もせずに、もう、俺はもうしょうがねえぜっていう感じで、うん。うん、あの、運転してたんで、うん、そういうことってさ、なんか、下手すると俺が煽ってるように見えるよ。うん、周りから見るとさ、うん、ね、あの、ハイエースのキャンピングカー、うん、ちょっと、感じ悪いぞ、
感じ悪いぜ、
絶対見えるんだけども、そういうことって世の中にいっぱいあると思うんだよね。
でもあの時、うん、そのトラックと私たちとの間にいた3台あるじゃん、うん、その、真ん中にいた3台は、うん、私たちがやった行為を絶対に責めれないと思う、うん、分かる分かる、やるよね、うん、あれはひどかったよって、うん、私たちの後ろにいた人たちはまだ分かんないけど、う
んうん、そこをジョニーがどう思ってたかだよねジョニー、俺たちより怒ってるかもしれないよ。あ、なんだよ、お前。ふざけんじゃねえよ、つって。あの、
で、ジョニーさんもね、ジョニー、倉島さんね、うん、とっても穏やかで紳士的で、うん、もう、なんつうの、どういうキャラクターっていうのを説明したらいいかっていうのはちょっと難しいね。
ああ、そうだね。
もう、なんつうかな。
なんかね、スキーうまいじゃん、うん、スキーめちゃくちゃうまいし、教える立場のことを教員とかそういうことに慣れてるはずなのね。
そう。
ね、いろんなことやってるんで。うんうん、で、スキーもレースも出てる。うん。で、アンバサダーに立候補してくれた、BC ショートの。
そう、立候補してくれたんですよ。
う
ん、で、
そういうことから見ると、うん、本当に、なんていうのかな、どういう人って、まあ、実直な方なんだな。
そう。
今日あって、そして、うん、俺もいろんな方と付き合いがあるんで、大体わかるんですけども、俺はこれで行きますよっていう人をね、ものすごくね、なんつうのかな、自慢げ、肩にかけてじゃなくて、なんつうんだっけ、そういうの。
鼻にかけて。
鼻にかけて。うん、鼻、
肩にかけちゃったよね、鼻を。
鼻にかけてくる人って結構いるからさ、で、こっちは冷静に。
男の人は多いかもね。
まあ、うん、そういう生き物だからね、うん、それはしょうがないんだけれども、うん、ジョニーは違ったね。
ああ、ジョニーさんはね、本当に。
ね。
うん。うん。あの、謙虚な人っているじゃん、うん、で、謙虚が鼻につく人もいるじゃん。
あ、そうそうそうそうそう。
そうじゃないんだよね。うん、普通にもうなんか紳士的、なんて言葉が出てこないんだけど、
そうだね、
ボケバレで言えないから、うん。嫌味もなく、うん、爽やか。
そうだね、うん。あと、いろんな経験をされてるのかなっていうことも感じたし、うんうん、だから、今ここでじゃあ発表しますけれども、
あ、
その前に。
文林です。BC ショート分輪スペシャル3点セット好評発売中です。お問い合わせください。
ここでご協賛2つ目、ネパールのヒマラヤ山脈で育ったオーガニックでフェアトレードなアウトドアで楽しむコーヒー、ナマステヒマラヤコーヒーです。ちょっとユージさんごめんなさい、その発表する前にこの404回、前回の回で菜食菓子カルテ、菜食菓子研究所カルテさんのレーズンクリームサンドの食レポしたじゃない。うん、で、ナマステヒマラヤコーヒーのご主人に紹介してもらって、そのお菓子のね、で話をしたんですけど、今日、その、松本夫妻とジョニーさんとの体験会で、コーヒーブレイクのタイムを作って、うん、愛妻農家でお菓子食べてもらったんです。そしたら、いや、これ美味しいですねっていう声、うん、皆さん、うん、嬉しかったですよね、持ってって、ね、クッキー
よかったね、
うん、そうそうそうそう、うん、そういう話がありましたね。
はい、はい、コーヒーも飲んでね、ナマステヒマラヤもね。
あ、ナマステヒマラヤ美味しい
って入れて持って行ったんだよ、うん、
これね、うん、そう、山本さんのコーヒーと、うん、そのね、カルテさんの彼女のクッキーとのマリアージュ、うんうんうん、これを愛妻農家で私たちは持ってってやりました。それ大好評、コーヒーもお菓子も美味しいって、お、俺こう本当
ね、
うん、そういうことでした、うん、はい、はい、
そういうこともやったんですけれども、 さあ、さっきのね、続きなんですけども、
はい、
ジョニーについて。
え、何の発表ですか？ジョニーを縛り組みにするとか、そういうこと？
理由が全然わからない。
もっと面白いこと。
ね。
はい。
ジョニー、一回目じゃん。実質ね、何回も会ってると思うんだ、スキーモレースで。会場では。
そうそうそう。私も MC やってた時ね。
MC
も
やったし。
そうそうそう。パラダで入賞されて、着てた、ミレイのインナーのウェア、うん、なんか、さっそうと決まっててかっこよかったです。
ああ、そうね。
あ、いいですね、倉島さん、それって、うん。トイレ行くとき一緒になって。うん、そら、あ、これね、うん、パラダのミレイカップじゃあれ、うん。で、何
副賞
何部門、
うん、
シニアじゃなくて。
シニアか、アンダー、
なんかそう、深夜部門で入賞してもらったんですよって言って、うん、で言ってた。嬉しそうに語ってられて、ああ、スキンも好きなんだなーっていう、うん。
なんかね、これ発表する前にさ、ジョニーの話でもしましょうか。
はい。
俺たちの接点というと、まあ、マキさんはスカイランニングでもあると思うんですよ。う
ん、ジョニーさんは、その上田近辺にお住まいのね。
柵だね。
あ、柵ね。柵、
うんうん。なので、スカイランナーでもあるし。
スカイランナーでもある。そう。
で、スキーモも、4、5年前からやってると。
はい。
で、俺たちのことも、当然、失礼しました。MC とかもやってたし、うん、俺は山岳スキーレース、スキーモ、うん、もう12、3年の、
そうですね。
で、動画作ったりとかさ、はいはい、いろんなことやってきたんだけれども、うん、だから知っててくれたとは思うんだけれども、うんうん、なんかね、うなずきでさ、山岳日本選手権やって、
はいはい、
初めてやってるけど、私 MC で行ったじゃん、
はい、
あの時さ、うん、インディビジュアルの前に、ショートだっけ個人戦だっけ
バーチカルって言って、
バーチカルって初の試みだったのね、あの時ね。
うん
うん、で、コースもちゃんとゲレンデに作られて、やったんだけども、運営がまだまだそこまで立ち行かなくて、
まあね、
未経験もあるし、人間的なまだまだ成長の伸びしろもある方たちもやってたっていうのもあって、俺たちボロクソ言ったんだけど、ラジオでも。まあ、それはまあ、それとして、
うん。
うん、で、今日ね、ジョニーから聞いたの。あの時ね、実は MC で行ったんだけど、運営の半分もいきなり任されたから、
うん、
MC の仕事できなかったんですよ。うん、半分しか。とか言って、そうだったんですかと、
うん。
うん。なんか、そのぐらいの温度差があるんだなと思った。うん、
なるほどね。
見た目がね、うん。俺たちは余計な運営の仕事までやりながら、MC もやって、機材も、持ち込みもあったし、
うん、
なんかいろんなことやったんだけど、うん、なんかね、改めてね、
うんうんうん、
MC とかさ、うん、運営とかっていうのは、うん、もう半分ボランティアなもんだよ。
うんうん
うん、だから、まあ、俺たちはもう、関わらないけど、
うん
うん、そこに対してはね、愛を持って関わらないと思うんだけども、
うん、
そういう時に参加してたジョニーがね、うん、そういう意見をくれたんで、ああ、なるほどね、そういう風に見えるんだなっていうのさ、それは改めて感じた。
そうだよ。参加者の人からはさ、
うん、
見えないとこだよ、うん。だって自分のパフォーマンスに集中してるっていうこともあるかもしれないけど。うん。
で、文句も言われたじゃん、俺たち。かなりさ。
そうですよ。
うん、
そうそうそうそう。でもね、逆にね、無駄な経験に関しては無駄なことって一切ないから、
うんうん、
そういう経験っていうのはウェルカムな、
うん、
逆に。
そうね。
うん。だって私たちをとてもいい男、いい女にしてくれる経験だから、
うん、
そう。だけど、まあ、倉島さんの立場からすると、
ジョニーでしょ？
ジョニーの立場からすると、見えないこと、
うん。
で、それは見えなくていいと思う。選手は集中して、それを知ってしまったらさ、うん、なんか逆にかわいそうかなとは思うんだけど、
ね、
立場的にはいらない情報じゃん。うんうん、いらないタイムラインだから、いいんだけど。
まあ、だから、後からこうやってさ、言うの、解雇しながら言
うのはいいと思う。そうそうそう、こういうことだよって。うんうん、で、それを、言うのは、やっぱり私たちとジョニーさんのタイムラインが今回で重なって、
うん、
実はこういうことだよっていうエネルギーの交換ができたから、話せたことで。
そうね。
そう。それをさ、同じ場にいた選手でも、私たちのことをさ、ものすごく避けてて、
うんうん、
そういう人には話せないじゃん、私たちも、
うん。
ね。そう。だからそういう話もできたのはすごく良かったなって思う。
そうだね。
う
ん、なんか新たな視点っていうかね、
うんうん、
そういうものを感じられたんで、
うん、
あ、なんか今に蘇ったなって感じ、うなずきが。
新鮮になんか、
不思議な感じ。
本当、昨日のことのように、うんうん、ピーちゃんが激怒して、
うん、
なんか、 いなくなって
しまう。ピーちゃんっていうのはマキさんを憑依してた人ね、
が途中でいなくなっちゃ
った。いなくなっちゃって、あの、ただそれに関しては一つ文句を言いたい。ピーちゃんもやってらんねえよってバーンって言っちゃったじゃん、ね。そして松本大ちゃんが今日のね、スカイランニングの代表ですよ。が、見に来てくれてたんですよ、観戦。で、ラーメンを食べてたと。
ゲレンデの。レストハウスみたいな。ゲレショップのね。
そこで、やってられないピーちゃんが、マキさんのこの体をまとって、うん、大ちゃんも聞いてよ、みたいな感じで喋ってたでしょ。
そう。
で、ラーメン大好き大ちゃんが、小池さんじゃないけどね、で、食べてるところでずっとやってたのが、俺は一人で戦ってたんですよ、その時。
そうです。ユージンさんね、私が急に、ピーちゃんが急にボイコットしていなくなっちゃったから。
そう。
ふざけんじゃねえよ、この。じゃあ、ピーちゃんね、その時に、あのね、あそこにさ、Y氏に、依頼されてた Y 氏にね、結構なこと言われちゃったの。それで、ピーちゃんぶち切れて。で、あの時に殴らなかっただけよかったなと思う。本当に頭きてたからね。
まあだから漫画と例えるとそれは面白いよね。で、俺があたふたしながらそれでもやり続けるっていうところもまた、
ユージンさんはね、もう本当に堪忍袋の尾がめちゃくちゃ長いんで。めちゃくちゃ長いからね。耐えきれたっていうね。
めちゃくちゃ長いのもあるけれども、みんなのために今日みたいにね、攻撃的になる部分も、もちろん持ってるんですよ。俺、ね、結構我慢してるんですよ。そういう時って。
我慢してるよね。でも痛風にならないでね。
ストレスでね。まあまあいいんだけども、まあそういう視点がちょっと面白かったなっていう。
ね。
話せばわかるし、話さなくても繋がってんのかな、エネルギーはっていうところで。
まあそういうことを話して、ジョニーとね。どうでした今日、愛妻の丘に行って。まず。どうでしたその。
だから北海道にとても似てるし、ね。それは大ちゃんにも言ったし、あ、そうでしょっていう感じで。
そう。で、その後に、実はその、キャベツ畑のね、ところを登って下ってきたんですけど、なんていうの、ゆるい、ガーって滑れるような感じでもね、もちろん圧雪してないから、深いから。で、まず、特に、かなちゃんに慣れてもらうために、ちょっとこう、テスト的にね、やってみて。で、コーヒーブレイクもして。でも、大ちゃんも、ジョニーも、なんていうか、そのスピード感とか、BC ショートのこの、わーってスピードが出た時にどういう風な感じなのかなっていうのが、あれじゃちょっと分かりづらいから、スキー場に行こうかと。
そう。
目の前にね、その、愛妻の丘の目の前にスキー場がね、こう見えてるの。で、あそこに行って、ちょっと、回数券で2回ぐらいリフト乗って、やってみようかって話になって、場所を移動したんですよね。はい。え？ここでご協賛？3つ目？疲れた足に優しいリカバリーサンダルのレギュル。もうユージさん履いてるリグはね、ボロボロになってね、もう次履けんのかなって感じだね。
今ね、アグっていうの履いてますけどね。
アグー。オーストラリアの発祥のね、アグー。
似てるね。
AGG、そう。
まあね、今後もね、よろしくお願いしたいんですけれども、はい、その香沢に行ってね、やっぱりさ、カレーを食べて。
そう。
ね。
その
後に、二三も滑ろうぜと。いうところで。
なんでだね、今。
滑ろうぜと。
滑ろうぜ。風はスノーエリアっていう、これで、大ちゃんとさ、そのランチ食べてる時に話したじゃん。ここってどういう風な感じ民営何年だよ、民営だと。で、どういう感じ言ったら、埼玉県の、なんかその、スキー連盟とタイアップして、その学生たちが主に、合宿とかなんとかで滑りに来てるんだよって。で、今日平日なのに、何来たじゃん、メーカーがさ、学生に目当てで、試乗会やって、板がスキー板がうわーって並んでんの。人が、ポツンポツンとしかいないんだけど、うわーって並んでる。あの感じがすごいなんか、あ、そうか。
まあそこを、ビジネスの、根幹として。
根幹としてるから、一般のお客にフォーカスしてないっていうのはね。
全然ね。
そう。
まあそれに対してはまあまあそういう現象がね、ただただ目の前にあるんだなっていうことで、帰りさ、車に終わってさ、帰るときに大ちゃんに言われたよ。BC ショートしれっと並べとけばつってさ。
しれっとね。
いや、最終的にお前何やってんだって言ったらツッコミが来るでしょって言ったら、その時さ、マキさんが一言言ってくれるよって言ったらもう大爆笑してた。ね。マキさんが、 ヒグマになって悪魔になれば大丈夫なんじゃないか
と。いや私はそういう時は、うん、ガーってなるからね。
ね。
うん。うん、はい。
本当ガーってなるか？
なるよ。
なるね。
なるよ。
多分ね。うん、なるねこの人ね。うんうん、でねそういうさ展示会とかさそういうのはなしにして、うん、風間を何度か滑らせてもらって。でやっぱりねBC ショートで深い息ってやっぱりさなかなか苦手でゆっくりじゃん、
うんう
ん、ゆっくりだとその制御とかそういう乗る位置とかってそういうのはなかなかね感じにくいと思うから、うん、今日のジョニーも、うん、ダイちゃんもカナちゃんもね、うんうん、みんなそうなんだけど、うん、やっぱちょっとスピードの出る圧雪した春のザラメ、うん、あの急峻なあの山の斜面、うんうん、風なところもやっぱ感じてもらいたいからやっぱスキー場はこのシーズン、
うん
今回降ったからさ、深雪ばっかで、すんごいいい雪でした。
うん、うん。ね、うん、前日にさ、天気が悪くて天候が悪いからリスケジュール、うん、本当は火曜日、うん、12日の火曜日にやろうって言ったけど、悪いから、
うん。
今日13日の水曜日にしたんですけど、
そう。
前日の雪でね。
そうだね。
ふっかふかになってて。
それはそれで良かったんだけれども、うん、やっぱりね、斜面が急じゃないとなかなかね、進まない部分があって。
進まない。
テスト的には体験はしてもらえないから、やっぱゲレンデを使うのはいいなと思って。
そうだね。
ただそのゲレンデがね、リフトがね、あんまり回ってないんですよ。だから、圧雪してないから、ピストにかかってないところがあるから、ほとんどそこをね、大ちゃんは良かれと思って、こっち行こうぜ、つって。でもね、楽しかったね、それはね。
楽しかった。
うん。BC ショートで俺たち深雪なんかあんまやんないからさ。
いやね、いい経験をしてもらったと思う。
俺はね、もう5、6年ぶり。うん。
大ちゃんも、大ちゃんも野生の動物だから大丈夫
だよ。
大丈夫
だよ。大ちゃんね、カモシカだから。
シールなくてもね、シールなくても深雪ガンガン登っていくっていうね、あの感じを見たときに、この人動物だなと思った。うん、そう。すごいたくましさ。
うん、
私はメスだから、うん、男とオス、店のオスと見ると、うんうん、この人、オスとして魅力があるなと思った。
うん、いや、そうだよね。俺もそう思う。
松本大ってすごい、うんオスとして魅力があると。なんか変な意味じゃないよ。うん、と思った、
うんうん。
で、それをサポートするかなちゃんも、やっぱりたくましいんですよ。
ね、
弱音一つ吐かなかった、
うん。
もちろん。
もう、そうなんだ。
もう全然もう、ガツガツガツガツもう行くっていう、うん。で、それも、なんかさ、みんなに遅れちゃいけないからっていう、うん、あるじゃん。遅れちゃう女性特有の、
うんうんうん、
女性特有のさ、うんうん、ごめんなさいね、皆さんっていうのもないの。
うん、
なんか、うん、冷静に淡々と、このギアはこういう風に使った方がいいのかなみたいな感じで来るわけ。う
んうん、あ、さすがおかみさん
も。これはやっぱ肝っ玉座ってるなと思った。
ね、うん。で、もともとはさ、もうスカイランニングの女王ですから。
うん。あ、そう
ですよ。強いんで。
もうね、うん、もうそう、女王です。
だからもう知ってる人なんでね、はい、そういうところはね。うん、うん。だから、まあ、そういう肝っ玉もあるんじゃないですか。
ね。
ね。
ビールを持ってこいって命してるじゃん、今。
あ、もうビールちょっと飲みたい。
はい。持ってきますよ、じゃあ。
すいませんね。
はい。
里山も、やぶやまも、マイクロターンのできる BC ショート。やっぱり最高。
はい、
さあ、ビールがエクストラした。
はい。
ということで。
ユージンさん、ビールなくなると手が震えるから。
震えてはいないですよ。俺そんなアル中とかじゃないですよ。
じゃあ、ジョークですよ。
ジョークに。
聞こえない。ジョークに聞こえないのか。
さあ今週はね、ここでちょっとね仕切り直して、
はい、
やるんですけれども、うんうん、日曜日の体験会、
はい、
怒涛のね
今週
ですよ。
今週ってにこれ日曜日から始まるから
月3日前ですよ、うん、3日前
ゆうちんさんは、うん、今週、うん、本当にね、
うん、
キングの称号を与えたいぐらい頑張りました
ね、
うん
うん、でも今日はなんかそういう意味じゃ不特定多数の方に、募集した、
う
ん、BC ショート体験会じゃないじゃん。
そう。
もうこれは知ってる、
そう。
気心知れた人たちと、
うんうん、
違う、体裁でもって、やった体験会なんで、だから、そういう意味ではも
う
ハードル全然下がってますよ。
まあそうだね。うん、参加してくれる人がどういう人で、
うんうん、
どういう経緯。
付き合いも長いしさ、
うん。そう、どういうふうなパフォーマンスを持ってた人かっていうのは分かってるからね。
うんうん、そうそうそうそう。うんうん、ね、うん。その評価とかそういうのは気になるよ、もちろん。
あ、
うん、
ちょっとね、
うん、
多分ね、
うん、
彼ら、今日ご参加いただいた3名の方は、損得なしに、うん、ちゃんと言ってくれる方だと思うから、私フィードバック求めようと思ってる、
うん。あ、そうだね。
正直にちょっと俺教えてほしい。
じゃあこれ聞いてたら、うん、皆さんフィードバック。
もう聞いてたらじゃない、もうかなちゃんは歩くディクショナリーだから必ず聞いてるから、
ね、ディクショナリーっていうのはファスライのディクショナリー
とかね。ユージンさんのね、うん、書籍を買いたいと言ってるんだよかなちゃん
は。そうなんだね。そう、じゃあぜひ書かないとね。
そうですよ。
ただね、書いてヒグマないしは悪魔にそこ書くんじゃねえよっつって。
いや私ない、それはないよ。
ないですよね。
それはない、うんうん、そこはない。
でもね、どこまで書いたらいいのかっていうのは、でもちょっとなかなか難しいところあるんで、うん、フィクション風だけど、実はノンフィクションみたいなね、そんな感じの小説？
そんな微妙なところができるんだったらよろしくお願いします。
まあ、いろいろね、僕ね、メモってはいないかな。メモってはいないけど。
でも実体験書けばいいじゃん。
あ、そうだよ。でも、実体験を赤裸々に書くよりは、ちょっと
脚色した方がセクシーになるってことでしょ？
そういうことだ。
ユージンさんセクシーが。
そういうことをラッつっちゃった今ね。でね、マキさん忘れてませんか、はい、ジョニーの。
ジョニー
発表が。
あ、ドキドキする。
いきますか。
なんかドキドキする。
ジョニーはね、うん、今日お会いしました、改めて。
はい。
そこでこの前ね、私がね不意になんとなく投稿した、うん、こんなことをBC ショートはやってます、
うん、
でね、
うん、
僕ら一主催者ですよ。
そうです、
ね。はい、その中で BC ショートっていうものが徐々に盛り上がってきて、
うん、
今年はその盛り上がりようやく拍車がかかってきたなって。
なんかね、松本夫妻にも言ってもらって、
ね、言ってもらってね、
うん、
ね。ちょっと今噛んじゃったけど、
私それ見過ごそうと思ったの、自分が笑っちゃってんのもう。
でそこでアンバサダー候補にジョニー、うん、ジョニーが、
はい、候補じゃなくて
アンバサダーということで
立候補してくれ
たんで採用。
あ
すんなりすんなりいきました今。採用って今偉そうに言いましたけれども、立候補してくれた方は初めては
、実はね、うん、初めてなんですよ立候補、ね、
うん、
そうで結構熱いメッセージを、
そう
熱烈なラブレターをユージンさんに、
うん、
ね、送ってくれて、
うん、
で今日、
うん、
実はね天候がその前日も悪くってとかなんちゃら感じで松本夫妻の都合もあったり、うんうんうん、でなんかどうなるのかあんなのかって、
うん、
でもね無理くり合わせてくれたんだよね。
そうなの、
ジョニーさん
で、うん、先週の金曜日か土曜日がね期限だったのね、
うん、
ジョニーのね来週のスケジュール、
お仕事してるから、うん、やっぱ期限があるじゃないですか。そうそうそう、何日前に行ってくださいとか、
うんうんうん、でも言ったのが火曜日だったのやっぱりね、
うん
うん、だから1日前でもやっぱりリスケジュールしてくれて、
そ1日前日ですよ、前日。
それを見た時にあやっぱりここで
熱意がね、
熱意っていうものを、うん、
それわざとやってるわけじゃないからねこっちもね。
もちろんそれはそうでだし、そこにね、そこまでの熱意、リスケジュールに熱意がなくても僕はいいと思ってるの、
うんうん
うん、結果的にね、うんうんうん、いいと思ってるんだけども、
まあ、もう
そういうところもね、
山に山寝るってあるから、
うんうん、
山
そう、はい、そう、そこの熱意を見てることはないです僕は。
私は見る、
うんうんうん、あ俺はねそのリスケジュールのそういうところはもちろんあるんだけれども、うん、これ無理だったら別のとこでお会いしてその時に何かを感じたいの、
うんうん、あそれはもちろん それはもちろんあるあるある、うん、
でもなんかね晩鐘繰り返しじゃなくて何だっけ、晩鐘
繰り合わせ
あ
クリ
いいアシスト。
バンショー繰り合わせ、私知ってる、さすがに。
そう、うん。の上、ご参加いただきました。
ほら、私の父親がさ、うん、ちょっと、あれだったから、バンショー繰り合わせの上、はい、お三方、みたいなことをやったりとかして
。昔のヤクザみたいな感じで、ね。
そう。
拙者何々と申しますみたいな、ね。
そんなくだらない父親にちょっと罠にはめられたりもしましたけど、うん、まあ、それはさておいて。
うん。はい、だから、BC ショート、ようやくね、
うん、
北海道のジェットさんはもう殿堂入りね、もう特別な、
もうなんかそう、
はい、
うん、でジェットさんはジェットっていうジャンルって感じ、
もうそうですね、うん、言い過ぎじゃないですかそれ、大丈夫ですか。
いやだってジェットさんがマイクロターンっていう言葉を生んでさ、はい、
うんうん、
いやでここまで成長させてくれたって私はもう本当に思ってるから、
うんうんうん、
いやベースにユージンさんがいないとこれの世界は、まずこの世界はユージンさんがいなかったら作られなかったの。
何で俺を持ち上げんの。
いやこれを持ち上げるとかで客観的に見て、
うんうん、
だってさ、種 種がなかったらさ、芽が出ないじゃん。うん、種が君なのね、うん。で、それを芽が出たのが、ジェットさんで、うん、芽の出た一葉、うん、が、で、その一葉が、なんか知らないけど、すごい元気ってやつ。うんうん、すごい元気で、どんどん伸びてって、うん。それがジェットさんだったっていう感じ。
ね。
そう。だから、ジェットさんはもう本当に殿堂入りだし、
うん。
うん、その、ジェットさんの知恵を引き継いだジョニー。引き継いでるわけじゃないけど、ジョニー。
次もジェイか
次もジェイかよ、みたいな。うん、
みんなネーミング変更してきたら面白いです。まあそれはいいんだけれども、うん、ね、今日ね、そのね、アンバサダーにちょっとね、やってもらおうと思うんですけれども、それはね、物品の提供だけじゃなくて、その、役割っていうことで、うん、皆さんに紹介したいし、そういうところで、なんか、ね。
これさ、ちょっと発表じゃないけど、発表しちゃったけど、うん、アンバサダーの定義って私もすごい堅苦しくてすごい嫌なんだけど、
う
ん、
アンバサダーっていう言葉自体がね、
そう、
なんかね、
なんかね、うん、もうちょっとファミリーでいいと思う、
手垢のついたさ、
BC ショットファミリー、うん、あ、うん、ファミリーってもうすごい広いか、
うん、
うん、
かといってね、紹介をしたい、あの特別な方としてやっぱ紹介はしたいから、そういうところで、で俺今日ね、ハイクアップしてる時に喋、うん、る機会があったんで、
うん、
いろいろ喋ってみました。で僕は適当にこんなことをやってたらいつの間にかこんな風になってて、あ、楽しいなと思ってやってるんですけども、一応まあ主催者としてさ、言いたいことを言ったのね。
今日ゲップが激しいですけど大丈夫ですか？
大丈夫ですよ、
はい、
言わなければ分かんないことかもしれません。でも僕はゲップをし続けますね。で、俺が言いたかった一番大事なことっていうのは、うん、今日ね、松本大ちゃんとも喋ってたし、ジョニーとも喋ってたのね、うん、ちょうど3人で喋ってた時があって、うん、やっぱりさ、日本の、うん、スカイランニングやってんじゃない？海外にどんどん送り出してとかさ、JSA がね、そういうこともあるし、スキーももうオリンピック種目になったよって言ってるけども、大ちゃんが一言言ったのが、若いやつで本当にその突拍子もないやつがいないよね。
大ちゃん言ってたの？
そういうこと。だって前から言ってるよ。
いや、じゃあもう、私たちの感覚と、もう、やっぱり近いんだね。
うん、うん。
うん。
で、なぜかっていうと、でも、俺、そこで思ったのが、それは大人のせいでもあるよねって。
まあ、そうですね。
あの、先立て？先立ち？
うん。
で、それはなぜかっていうと、俺でも感じてることだから、俺みたいなこんなね、斜めから来たような、人間でも山でいろんなことを試していろいろやって
る。猫の星から来たようなね。
ね、猫の星からね、
うん。
うん。来てやってると、何かやるとみんな潰しにかかったり、SNS でね、うん、やって。
じゃあ話してたの？
してたよ、
うん。うん。
前から大ちゃんとはもうしてるし、そういうことはしてる、うん。だから大人のせいもあるんじゃないの？先立ち。先立ちした。先立て。
まあ半分はある
んだよ。うん。だからそういうの見て、あ、めんどくせえな。だったらチャレンジなんかすんのやめようかなっていうさ、だって上を見ながらやってくるじゃない、うん、まあ、そうだねっていうさ、
確かに、
うん、
今の若い子たちは もっと顕著にその傾向があると思う、
うん、
とにかく摩擦をしない。
そうだね、
うん、
だから俺もさ、23と22 の、 あの娘息子がいるよ、うちの通ったさ、そいつら見てて、で娘はまあいいとして、うん、ちょっと俺に似せてた結構チャレンジングだね。
いや、本当に可愛くてね、うん、
で息子はどっちかというとね、そういうのを見ながらいろいろ立ち振る舞いがうまいやつなんだけども、こんなことやったって無駄じゃん、マイナスになるじゃん、だったら俺はこういう風にやるよっていう風になってるのを見たから、いわゆる Z 世代って言われる人たちともちょっと俺はつながりがあるじゃん、
う
ん、
もう超効率化だよね、
うん、そう、うんうん、批判されるだったらやんない方がいいじゃんっていうさ、
そうだね、
でも全員じゃないんだよ、これは全員じゃなくて、
もちろん
その中からやっぱり新たなことやってチャレンジして、それを俺たちがさ、失敗しようがうまくいったら称賛、失敗しても称賛するような風土を作んないとチャレンジできないんだよ、
う
ん、
もうね、本当に激しくマグマのごとく言いたい、
うん、そうでしょ、
うん、
でさらに言って、みんなで一致したのがね、ジョニーも大ちゃんも俺もそうなんだけど、そういう国は衰退するんだよって言ったのね。
要はその、うん、事なかれ主義というか、
そうだね、
摩擦を ね、叩かれるんだったらやらないでおこう、やらないでおこう、うん、挑戦もしないでおこう、
そう
ん、っていう風な国ってことでしょ、うん、それ当たり前だよね。
ね、うん、前さ、俺5、6年前かな、木漏れ日山荘の店主をやってる、お友達がいるのね。で、その人と対談をした時に YouTube で発表したんだけども、若者がチャレンジしない国が滅びますっていうさ、格言を言ったのね。あ、そうだよねってさ。
そうよ、
うん、だからそれを今日ちょっと思い出した。
だってそれってさ、若者が挑戦しないとか何だかんだけど、子育てと一緒なのね、うん、子供に何かさ、可愛い子には旅をさせろじゃないけどさ、うんうんうん、ライオンキングのさ、あの舞台みたいな感じでさ、うん、あの、コライオンを
行きましたね、ミュージカルね。
そう、崖から蹴落として、這い上がってこれるかとかさ、うん、極端な話ね、うん。うん。だから、子供に挑戦を、自由な挑戦をさせない世界っていうのは、うん、衰退するよ。
うん。
そりゃそうじゃん。
だってさ、
経験の幅を、うん、なんかさ、なんかすごく狭めてるでしょ。うん、で、選択をさせない。
そういうこと。
幅も狭めて選択もさせない。うんうん、じゃあ、その子の引き出しも、うん、人生経験も、うん、どうなっちゃうんですかって話じゃん。
うんうん。その子だけじゃないよ。全世界にとってさ、共有の体験であるから、うんうん、新しいことが生まれるってことは、最初にリスク取った誰かがいるわけだよ。
そう。
で、それを、やめようぜ、危ないから。
納豆を最初に食べた人間みたいな感じで、ね。
そうだよ、そう。納豆とかフグとかさ。
そう。
ね、そういうことで、うん、だからそうやって体験を通していろんなことをやってるのがって思うから、それはもう前回に譲りますけれども、
はい、
だからそういうことを言ってると、本当にどれだけ日本が今萎縮して、産学業界見ててもそうですよ。だいたい決まったことしかみんなやってないから、すんげえトゲのあること言うよ今日ね。同意してたの俺たち3人でしょ。
もうトゲがない、それは、
うん、
言ってください。
で、
う
ん、この中で誰かなんか新しいことでもやって、え、そんなことやんだつって刺激された、俺もなんかっていうのが全くないから、みんなね、うん、いいよ、レースで結果出すのはすごいいいこと、
うん、
いいことなんだけども、うん、お前ちょっと新しいことなんかやってみろよって、あ、お前こんなことやんだ、
うん、
バカだね、最高みたいなさ、
うん、
そういうやつが全くいないって。
確かにそれをやるのは、うん、若い子にやるのはちょっと酷かもしれない、
うん、
若い子っていうのはやっぱり舞台を整えられた中で、うん、よし俺が目立ってやるっていう、うん、その一心だけでもいいかもしれない、
うん
うん、でもそれを経て大人になった時、うん、もうちょっとあの経験を積んだ時に、あ、ここでこういうふうにわーってやってても、うん、自分の後の子供たちが、視野が狭くなっちゃうなっていうふうに気づくような子を育てなきゃいけないと思うんだよね。
うん、そうだね。
うん、自分と、あとね、
うん、
自分は、ずっと、プレイヤーで、自分が一番、自分が、表彰で乗れればいいっていうような感じの、有名になればいいとかさ、なんか、なんとかこの世界だけでやっていけばいいっていうふうになっちゃうよりも、後ろを見れる人、前だけじゃなくて、
うんうんうん、あ、そう。だから、それ年代で分かりやすく言うと、うん、10代とかさ、うん、その辺のはまだ保護されてる立場だから、うん、なかなか難しいと思うよ、
うん。
だから10代後半ぐらいから20代ぐらいは、どんどんやっていいと思う、俺は。
そう。
チャレンジしないと、ダメなの。それを言ってたの、今日。
あ、なるほどね。
うん。うん、若いって小学生にいきなりね。
あ、そりゃそうよ。
うんうん。うんうん、それはもう自殺行為みたいな風になっちゃうからさ、
今は、うん、さっきも話したけど Z 世代とかなんだけど、うん、あの摩擦も生まれるのが嫌だ、
うん、
安全なところでだったらできるけどっていうことになると、うん、20代後半でも結構そういう思想の子いっぱいいるから、う
ん、ああもちろんいるよ、
そうそうそう、
それはいるよ、
そう、うん、だからそうじゃないよっていうことをやっていくのはやっぱりその先だって、
うん、
大人たちが、うん、大丈夫、お前らはどんなに冒険しても何しても大丈夫だよ、だって俺らもっと自由にやってるし、うん、自分のケツは自分で拭かなきゃいけないと思う、
うん
うんうん、確かに、
うんうん、
だからそう自分のケツを自分で拭けるような子供たちを育てなきゃいけないと思う、うん、それそうやってさ各家庭でみんなやってるでしょ普通、
うん、
そうだよ、やってるはずなのに、うん、なんでこんなどんどんどんどんなんか思想が、うん、異なかれ主義になっちゃってるかっていうと、うんうんうん、そこは大人がなってる、必ずその親がなってるの、
うんうん、
でその親はそういうふうになんでなってるのかって、親を取り巻く社会がなってる、
うん、 そうだ、
うん、だからそこなんだよね。
ね、だからさ、そういうこと、結局はさ、うん、本当にそこが、理想で言ってんじゃないよ。理想とかさ、こうなったらいいなとかさ、こっちの方が美しくないとか、そういうこと言ってんじゃなくて、
も
う、
面のね、
うん、もう危機感から来てるから、うん、こういうことがね、うん、あなたたち、なんで生きてんですかっていうところまで考えてもらって、チャレンジすることで、最悪は、ね、最悪っていう価値観が死だとしても、俺は OK って前回で言ったじゃん。ね。
私、前回の時にさ、うん、言い忘れてるんだけど、うん、多分ね、っていうか、大体の人が自分の生きてる間、うん、自分が、多分、80歳、
うん。
皆さん、こんにちは。デモンストレーターをやっているプロスキーヤーの湯気大地です。BC ショートもラン&ビアも関わっていますので、長町にぜひ遊びに来てくださいね。一緒に飲みましょう。
で、人間のさ、日本人の寿命としては、まあ、78とか80とかで、の間で、自分が生きてる間のことしか興味ないでしょ。
ああ、そうだね。
うん。自分が生きてる間に、その種を植え付けられる。だけで大成功なのね。
うんうん。
それを、みんなは、その種が芽を出して花を咲かせるところが、まで、実感できないと、興味がなくなっちゃうの。要は、生きてるうちに収穫ができないと。
うん、そうだね。
収穫までできないと、メリットねえじゃん。
うんうん、
ってなっちゃうね。うちの父親が、もう咲いてるもんだったから、それが。
なるほどね。
そう。
だからもう、完全な、超利己主義だよね。
そう。
うん、
え？なになに？お前らが、のことまで考えなきゃいけないの？うん、俺はもう引退して、あと何年生きれるかわかんないから、このビル売って、このビル売って、このビル売って、何億って稼いで、俺が自由に遊んでいいんじゃねえの、
うん、
なんだよ。俺は生きてるうちに遊べる金があればいいんだよ。うん、その後のことは知らねえよって言って死んでった人だから、
うん。
その後に何億っていう税金が来て苦しめられた私からすると、
うんうんうん、
それが父親のすることなら、っていうか、自分の会社をどんどんどんどん発展させて、いう土壌をね、種をまいて、父を、なんていうのかな、肥沃にして、
うんうん、
で、次世代に渡して、うん、もっともっとっていうことを、もう真逆の人だったから。
そうだね。
うん、自分が全部美味しいものを吸って死んでいく。うん、後の後始末は、お前らがやれよっていう父親だったから、うんうん、なんかね、やっぱり、自分が生きてるうちに全部ができて、回収できて、うまい蜜を吸えるって思うなよと思うわけ。
うん、
そういうものは、必ず衰退するし、うん、絶対なくなっていくし、うん、だって、その思想が受け継がれちゃうじゃん、
うん、
自分の代だけやってればいいよ。自分だけ、生きてる時だけ良ければいいじゃん。
うん、
その後のことは知らないよっていう人がほとんどなんだよね。
うん。
うん、なんで次につなげていこうっていうことができないのかなっていう。
ねえ、うん。そうだね。まあ一つ言うと、それでもね、残してくれたものは、反面教師っていう言葉があるじゃない、う
ん、
そういう意味では、すごくね、貢献してくれてるから、振り切った人だと思うのね。マキさんのお父さんね。
うちの父は振り切ってる。
微妙に振り切ってない人がそういうことをいやらしくやってると反面教師にもならないじゃん。だから、そういう意味では、
なるほどね、
お父さんは、俺はいいと思うんだ。
うん。
苦労するけどね、
うんうん。
苦労するんだけど、その苦労があるからまたさ、やっていこうって思うじゃん。
確かにね。うん、私が耐えきれたからね。
そうだね。
多分耐えきれない子供だったらもう、とんでもないことだったと思うんだけど。うん、
ね、
うん、
それよりは、なんかさ、うだうだしながらさ、こんなことやっちゃまずいかなとか言いながらさ、こんなくねくねいろいろやってる方のが俺は、なんかあんまり参考にならないから。
ずる賢く、
うん、
周りを伺いながら、
そうそうそう。
確かにうちの父親は振り切ってた。
そ, う、ね、
そんなこと考えなくバンバンってやってきたから、うん、様子を伺いながら手をこまねきながらさ、うん、なんかいろんなことを
っていう、そうだよ、
一つではなかったよ確かに、う
ん、だから本当に詐欺師じゃないんだよ、
詐欺師じゃない、ね、
詐欺師ってうまい顔しながら来るじゃん、
それはうちの長女です
もうここまでいくとね、まあ、この
うちの長女は本当犯罪者になってもいいぐらいだよ、うん、本当、うん、
ある種華麗なる一族ですから、ここはね。
本当そう。
でも面白いよ。
これドラマにしたらいいと思って、ね、話してさ、うん、あのさっきのかなちゃんの話じゃないけど、あの書籍化したらっていう。
うん、ね。そこはね、ちょっとね、面白いかなって思ってるんですけどもね。
名探偵コナンでもできる感じ。
さあ、マキさん。
はい。
そろそろ1時間を超えたところで。やっぱり喋っちゃうんでね。
喋っちゃう、すみません、ね、しつこい。
もうしょうがないね。
それしつこいなっていう感じ、
ね、うん。うん。でもね、今日はね、そんなに、あの、外れてないと思う。
あ、よかったです。
うん、でね、うん、言いたいことが、さっきのジョニー、うん。ジョニーには、アンバサダーをやってもらいたいと思います。はい、名前が適切かどうかわかりません、アンバサダーっていうね。いや、もう、
あ、そうか、アンバサダー、
まあ、そこはいいや、はいはいはい。そこはいいんだけど、はい、で、今日話してたときに、さっき言ったかな、しつこいかな、日本って山がこれだけあるわけじゃんつってさ。
あ、それ、あってすぐにおっしゃってたよ。
あ、本当？
ジョニーは、
うんうん。
こんだけ日本の山に適性がある。うん、だって、あってすぐだよ、
うん。
あの、そういうスキーの板はないですねっていきなり来たの。うん
ね、
え、なんで履いてもいないのに、まだ滑ってもいないのに、うん、なんでかなと思ったら、うんうん、BC ショートの SNS で流れてくるものは全部くまなくチェックしてる。
そうなんだね。
うん、そう。う
ん、で、
北海道の皆さんのやつも全部チェックしてるって言って、うん、そう、うん。
その上で、うん、今思うのは、なんか本当に山の数だけ遊び方がある、うんうん、で。さっきの若者がチャレンジしないのはダメって言ったじゃん。
うんうん、
で、それは俺たち、うんうん、大人の責任でもあるんだけれども、うん、山の数だけあるから、ジョニーは自分の行くホームマウンテンでも何でもいいよ。ホームフィールドでも何でもいい。
うんうん そ, ねう
ん、そこで、どんどん楽しくやってくださいと、俺はね、言ったの。うん。で、そのうちに山に、あの、人間が、山に、人間たちに合わせろっていうのが、いわゆるゲレンデじゃない、うん、どっちかというとさ、うん。
人間に合わせろね。
うん。木を伐採してさ、ピステンをかけてっていうのね。うん、それを全部、全然否定しないよ。
否定しない。私ももう、有効活用させて、
お世話になってますから。かといって、それよりももっと多い山っていうのが、事実上あるわけじゃない？
そうですよ。ほとんど、ね。
ね。
98%
ぐらい。90% 以上は絶対そうな。99% 以上なのね。
本当だよね。
うん、
そうだ
ね。で、そういうとこでも遊べるのが BC ショートっていうことで、この99センチに、さっきの99と、ね、あの、合わさったけど、だから、そこで、自分のやりたい BC ショートを使った、
うんうんうん、
バックカントリースキーなり登山なり冬山登山なりを、
うん、
楽しんでやってもらって、うん、それを発信してくれたら俺はいいなと思います。
そういうこと、うん、自分なりに BC ショートを楽しんでもらえたらいいんだよね、うん、それで
それを分かりやすく言うと今考えてるのは、うん、俺たちは、まあ、任天堂でいうファミリーコンピューター作ったって前言ったじゃん、
うん、
でソフトはこれから無限大にできていくんで
無限大です無限大
だからソフトをぜひ作って、うん、自分のこんな遊びがあるよっていうことを、その山によって、あの、遊び方とか滑り方とかさ、
ね、
登り方が全部違うんで、
うん、
それをやってくれたら僕らはもう本望ですって言った
の。いやね。
うん。
ほんとそう。
うん。
ほんとそう。
うん。で、BC ショートの真似事みたいな人たちも出てくると思うよ、これから。
うんうんうん、
ね。BC ショートが99センチの第一人者じゃないから、実は。
そう。
でもバックカントリーでここまで面白いよって言ってんのは BC ショートだと。俺は、あの、自負してんだけども、そのうちに BC ショート、スキー買わなくても99センチの板で、ないしは70センチの板で、やればいいじゃんっていう人も出てくると思うんだよ。それはそれで全然いいから、うん、その中で BC、なんで BC ショートっていうのをやってるっていうと、まあ、こういうつながりとかさ、こういうことをやって、みんなに楽しんでもらいたいなっていう意味では、そうだな。そういうムーブメントからカルチャーにしていくための、機種。うん。
うんうんうん、
旗持ち、
うん。
で、こういうことやってますよーでいいじゃん。
うん、うんうん。
そのぐらいかな。
うん。
うん、
だからって思った。大されてることをさ、うん、考えてるわけじゃなくて、私たちは。
うんうん、
そうなんだよね。
うん。
うんなんかそのきっかけとなることとかさ。
そうだね。
うん、そうそう
そう。そうそうそ
う。
うん。ね。かといって、板作ったら、板みんな買ってほしい。だって、俺たちがさ、うん、あの、不良、何在庫だっけ？あの、残ってるの。
うん。
うん。ね。在庫を抱えて、なんか眠ってる板があるんだったら、みんなに買ってほしいから、
うん、
そこはみんなに買ってほしいから、
うん。うんうんうん
そういうことはこれからもやっていく。だから BC ショート盛り上げてほしいし、そういう意味でね。っていうのもあるけれども、まあ、黙ってても売れるなと俺はもう思ってるから。
そうだね。なんか物を売るがために作る、売れる市場があるから作るっていうのが真逆なんだよ
ね。まあ逆から言ったからね、私はね。
逆でいいと思っていて、そういう話をね、リフト乗りながらかなちゃんとずっと話したの。
あのね、女子トークで。
うん。やっぱりさ、第2弾、第3弾、第2弾、第3弾って考えてるって、売れる市場、売れるからと思って作ってんの？って聞かれたの。いや、全然違うって、これをやりたいからって、この板を、の良さを分かってくれて、買いたいな、楽しいなっていうふうに思ってくれる人がいればいいなと思ってるだけで、それもないし、第3弾の、その、限定10代のさ、ちょっと特殊なやつ。
まだ決まってないよ。
決まってないけど、そういうのを作ろうって思ったのも、あ、ちょっと売れるなって思っただけじゃなくて、いろんな、そのジェットさんだったりさ、ヨシだったりさ、そういう人たちが、こういう板があったらいいなとか、あとユージンさんが、これがあったら面白いだろうなって、これを履いたら、楽しいなって思える人がいれば、私たちはそれでいいんだよねって言ったのをさ、ああ、そうなんだって言ってくれて、それ嬉しかったよね、すごい。
だって、功利主義に走るんであれば、第3弾は、今まで通り、30セットか、同じモールド、あの型でね、60セットを作ってるんですよ。
そうそう。
そうじゃないんだよ。今年ね、俺たち、来シーズンに向けて、作ってないんですよ、実は。
実はね、この、そう、いつも見てるピンクの、あるじゃないですか、板。あれ、作らないです。作らない。
もうね、遅いのもあるし、そこはね、ちゃんとね、計画があるからね、企業さんでもね。かといって、そのスワロースキーさんとは、またね、2年後に、またそういうプロジェクトやるかもしれない。
エネルギー切れてないからね。とてもいい。
そうそうそう。
とてもいいね、スワローさんとお付き合いができるんですよ、実は。だから、そこは、もしかしたら、2025年、26年でね、また量産型で作るかもしれないけど、まずは、そこのパイプを作らないでくれた北陸のヨシだったり、で、ちょっと面白い、富山の、ね、日本人の職人の方が手作りで作ってくれる、あの工房があるんで、そこでね、限定ちょっと何台かで面白いとできないかなっていうのが次のフェーズ。
そうだね。とてもビジネスにはならないよ。
ビジネスじゃない。
正直言うと。
と言って、私たちが、面白いからとか、私たちが履きたいから、私たちの、なんていうの、リコのために作ってくれ、じゃ、でもないんだよね。そう。
かといって、お金はちゃんとで回収したいから、ちゃんと売りたい、俺は。もうダメ。不良在庫があるのはダメ。
そうだね。
不良在庫じゃねえよ。なんだ。余ってる在庫があるのは、ダメだから、そこはちゃんと俺、厳しくやるよ。
厳しくやるの？
ちゃんと売れるために、買ってって俺は言いたいから、みんな買ってよって。そういうふうには俺は思ってるから、ね。
まあ楽しんでもらってね。そう。それはもちろん。
悩んでるんだったら買ってって俺は思うから、
そうだね。
だって道具たちが泣くからさ。
そのために私たちは、体験会をして、楽しんでもらって。っていうことをですね、押し付けがましくなく、ちょっとやりたいなと思ってますけど。
ああ、まあそうだね。時に俺の押しが強いかもしれない。
そうね。私結構自由で、ふらふらって。
一応今回、俺も結構お金出しますから。あ、ね。
それはもう、あと半分で回収できますからね。
ね。まあね、そういうところで別に、なんだろうな、楽しくやっていきたいなっていうところで、ね。思いますけれども、牧さん大丈夫ですか？
だってもう3月、4月でペイできるんだから。
ペイできる。ペイできる
っていうか。あなたの
分はね。僕は一応、もう出資してるんで、今回ね、今年ね。
両手をこよなく愛し、両手を誰よりも登ってる男、石ちゃんこと石神です。みんなファスラってる？俺は今日も両手でファスラってるぜ。
さあ、牧さん。
はい。
はいって、ちょっと怖いですけど。
何
大丈夫ですか？
数字の話になるともう本当に顔が変わっちゃうから私。
根本的には一応言わなくてもいいんだけれども、BC ショートは、マキさんの会社でやり始めてもらって、やってるけど、トータルで赤字ですからね。
もういいんですよ。
でも赤字を回収しようとしてるんじゃなくて、マキさんは、 年度ごとにプラスが出ればいいんじゃないっていう感じで。
そうそう、だってこういうものの広がりっていうのは、うん、ゆっくり、
うん、
だってさあれじゃん、戦争でさ核爆弾バーンと落として破壊するのは簡単だけど、その後に緑を植えてまた森にするのはじわじわ時間がかかるでしょ、
うん、
なんかじわじわ時間がかかってまずはいいと思ってるの、
うん、
ただしこっちに体力がなかったら新たな芽は埋めれないなっていうところにユージンさんがアシストしてくれて、うん、よし俺ちょっとパワーあるから新たな芽を植えてるわって今回やってくれた、
うん、
それで第2弾ができたっていうことね、
うん
う
んうん、第2弾の30セットね、
そうそう、うん、
そういうことね、
そう、
うん、まあね、まあまあそういう感じですよ、こういうのはね、やっぱり企業さんとね、うん、関わってやってるから、まあ、ご事情がみんなありますから。
そうね、もうね、なんかね、楽しい世界が広がってきて、うん、嬉しいですよ、私、
うん。はい、もちろんです。
はい。ね、
さあ、細田山ラジオ405回、そろそろ佳境になりつつありますけれども、この前のさ、雪崩の話あったじゃん。一個だけ用意してもらっていい？おトイレ行きたい。
もう破裂しそうです、今。
さあ、細田山ラジオ405回、今日ね、
はいはい、
昨日収録、そして夜中にアップ、うん、そして今日
すごい
収録、
精力的に活動されているユージンさんですけども
ね、
はい、
マキさんですけれども、
はい、
ね、面白いですね、
うん、
本当に人生楽しいなって、
楽しい、
うんうん
うん、
楽しさの裏には楽しむためのこの前のさ言ったブランコ理論だよ、
うん、
下山してうまいビール飲むためにストレスのたまるような、
うん、
道中があると。それは ね、しょうがないの、俺はね。俺の場合は。
結構、大きくのも小さくでも感じたことがある人はいると思う。
うん、うん、そうだね、
うんうん。
だ、もっと言うと、逆に言うとさ、楽しいことをやってさ、生きていきたいじゃん、
うん、
俺、それいいと思うのね。100%、うん、推奨するし、俺もそういうふうにやってる。ただ、楽しいことをやるためには、例えばさ、イベントやるにはさ、やりたくない事務処理やったりとかさ、
うん、
人へのメールとのやり取りやったりとかさ、
向かないことね。
ね、うん、そういうこともやったり、時にやったりすることもあるんだよ。
うん、
うん、だから、そういうのがセットで合わせてあるんだよっていうことを分かれば、分かった上で責任持ってやるっていうことが俺、潔いなと思ってて、
うん、
やっぱりね、責任持たなきゃやっぱダメだな、人間は。
あ、
いつでもできるよっていう感覚でやってる人は、すごい厳しいこと言うけど、成長しないし、うまいビールは飲めないかな。うまいカレーは食えないかな。
確かにさ、でもね、それはね、すごいわかる。ものすっごいお金持ちの人たちが、
うん、
当たり前のようにしてる感じの、
うんうん。
なんか独特なね、雰囲気があるんだよね。
うんう
ん、そうすると、幸せなのかな、何が楽しいんだろうなって思って、私ね、こういう性格じゃん。ずけずけ聞くわけ。全然楽しそうじゃないですけど、なんか、いや、楽しくないんだよ。
ああ、なるほどね。
当たり前になっちゃってるから、
うん
うん。うん。感動も何もないんだって。
なるほど。
うん、
だからさ、一方でお金持ちの中の人でも、
うん、
自分に負荷を与えて、
そうそうそう。
そのさっき言った光と影、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
ブランコの前と後ろ、
うん、
ネガティブ、ポジティブ、うん、それを分かってやってる人っていうのは、うん、絶対自分に負荷かけてるんだよ。
うん、うん。
うん。だから、面白いんだよね。
そう。だから、辛いレース、うん、アイアンマンとかさ、
うん、
なんかそのモンブランとかさ、うん、やって、それを確かめてるっていうかさ、うん、それを実感してるっていう人たちは、やっぱり社員さんにも優しいし、自分の抱えてる。
うん、そうだね。
そう。だから、やっぱり、そう、成長、自分も成長していこうって思ってる人は、そうだ、周りにもいい影響を与えるしね。うん。うん、
ねえ、うん。そういうことなんですよ。だから、振れ幅だよね。
うん。
うん、まあ、その上でね、全然またちょっと違う話を最後にちょっとしたいと思うんですけども、前回からさ、雪崩事故のことについてさ、
はいは
い、いろいろあったじゃない、
うん、
俺たちもさ、いろいろ好き勝手言わせていただきました、う
んうんうん、はい。
で、その中でちょっと思ったことがあって、補足的な感じで言いたいんだけども、はいはいはい、俺ね、山岳スキーレース、今でいうスキーモの、選手権に、いきなりスキー始めて2ヶ月後に出たのが2009年だったのね。
すごい。スキー始めて、
うん、
スキーも始めて2ヶ月でレース出たの？
そうそうそうそう。山岳スキーどころじゃなくて、スキーを始めて、っていうかバブルの頃に、バブルの、終わった頃に、俺たちの時って、広瀬香美の歌が。
Boy meets girl!
コーン 恋してる瞬間ね、あの頃に、うんうん、あの板こそ買ったことはなかったけれども、何回か行きました。でスキー難しくてもういいやと思って、そこから30年じゃあ25年ぐらいか、た25年ぐらいかな、
私に聞くね、
20歳の時に やめて35、6歳でこっち移住してきたんだよ、うん、そこから池田にやって
16年ですね。
そう16年かで、あの山岳スキーレースにいきなり出たのね、うんうん、そこでもうとんでもないことになって、うん、でもなんとなく市民カテゴリーの部でちゃんと完走して、完走ですよ、うんうん、俺なんか別にあの社会人の部っていうかさ、なんだロング、
社会人の部ってなんかいいね、
社会人の部みたいな、あのね、あのロングの部でも本当にあの足切りに合うギリギリで完走してたぐらいで全然ダメだったんですけども、でね、やってた時に一番初めに体験会行ったのね、山岳スキーレースっていうのがあるんだよって某登山ショップに言われて、スキー買った1ヶ月後ぐらいですよ、そこから1ヶ月か2ヶ月あの練習して行ったんだけども、その教えてくれた人が仲介してくれたのがね、あの津貝池にいるペンション平田の平田信也、しんちゃんって呼んでるんだけども、
はい、さん、
はい、彼とはいろいろ一緒に仕事しました、うん、ティナフィット関連とかね、
うん、ちょっとあれだよね、大沢たかおに似てる人
だ
よね、
そう、うん、大沢たかおに似てる、
うん、似てる、
で
だから広瀬香美とね、ちょっとマッチする
ね、つながりましたね、うん、そこにトシちゃんみたいな、田原トシちゃんみたいなね、全然違うんだけども山田誠二さんというね、デモンストレーター、うん、デモンストレーター、うん、スキーのデモンストレーターっていう方はいわゆるプロ中のプロ、うん、プロを教えるプロね、うん、その方がミスタースカイランニングスカ、山岳スキーレーサーだったんですよ、
うん、
小樽に住む山田旅館の、店主、あ、店主っていうか、
うん
うん、なんていうの、番頭さんじゃないや、殿様なんていうのちょっと
どういうこと、ね、要はそういう人で、
そうそうそうそう、で山田旅館の、もう
当主、
当主なんていうのかな、
それでお城を持ってる人だよね、
そうそうそうそう、
旦那さん、
上主、うん、でね、その方はもう本当に神様みたいな人なんだけども、すごい軽い人でさ、その人にいきなり俺マンツーマンで教えてもらったんだよ、
何のことですか、猫に困るんです、ね、
そのぐらいあの山岳スキーレース、スキーモの人口が少なかったのもあるし、でも俺そこに一応行ってさ、一泊しながら、
日本兵のユージンさんが、
そう日本兵じゃなかったけどね、髪もありましたちゃんと長く、岩竹のペンションに泊まりながら、うん、ペンションチロリアンって言うんだけれども、うん、まあそこはちょっと俺にとっては曰くつきなんだけども、
なんでよ、
国際山岳ガイドのいる人が、あ、なるほどね、うん、あの息子の息子だからね、
あ、そうなの、
そうだよ、
え、
だから仲良かったんだよ、
山田誠二さんの息子が、うん、あと批判したの、
違う、山田誠二さん小谷に住んでんだけど、うん、そこの明日津賀池で講習会があるから、うん、友人さん行ってきなよっつって安曇野の登山ショップに言われて、言って泊まれ、じゃあどこ泊まったらいいっつったら、ペンションチロリアンを教えてもらった、
チロリアンの息子が
は国際山岳ガイドの Y さんなんだけどもね、
あ、
うんうん、
なるほどね、
まあそれはいいとして、うんうん、まあそんなことやって一人でさ、何の世界みたいなさ、うん、今考えるとおかしいよね。スキーもほとんどやってない、山もほとんど行ってないやつがさ、うん、こんなど素人中のど素人がさ、山田誠二さんに教えてもらうんだよ。うん、白馬コロチナっていうスキー場ね、
うん、
裏のとこで。でも丁寧に教えてくれてね。うん、で、その時のインパクトはいろいろあって、あるんだけども、明日もやるんだったらいいよって、すごい低料金でやってくれてさ。
だからだね、開拓中のどん、もっともっともっと前の段階だから。
そうだね。そうそうそうそう。
やりたいって思う人がいれば、教えてあげたいっていう。
うん、そうそうそう、うん。で、なんかね、あの、ブチ切れてる人だった。軽くてさ、田原俊ちゃんみたいな感じでさ。
なんだよ、もう、それね、例えばちょっとよくわかんない。
なんかね、
ちょっと真似してよ。
見てるの、顔が。
真似して。
パステルに染まった光源の
ちょっと気持ち悪い、ちょっと気持ち悪い、ちょっとやめてください、ちょっと、はい、それでで
ね、うん、その山田誠二さんと平田くん、しんちゃんとね、うん、 3人でコルチラの下のレストランで最後に今後ね山岳スキーレースこういうのを目指してるんですよみたいなことを言ってんだけど、その山田誠司さんはね、山岳スキーレースは仕掛け人みたいな感じではあるのね、笹生さんっていう方に次いでね、うん、ミスターだったから、うん、だけどねメジャーになってくるといなくなっちゃうの。
あ、それは本物の人。
うん、で、
わかる。
うん、それは。そうしたらね、
うん、
うん、で、そうしたらなんだけれども、その人と、ね、二日目、全くマンツーマンで、津軽池の上のバックカントリーエリア、ヒヨドリとかさ、
うん
うん、天狗原の方まで二人で行って、俺を教えてくれんのね。
うん。こんなね、
すごいよ。
こんな友人をね、
うん、
日本兵であり、猫みたいなやつをね。
ね。
うん、
で、その時にね、実は、その国際山岳ガイドが、雪崩講習会をやる日でもあったの。
ああ。
二日目はね。
うん、
だから、どっちにするかなっていうのがあったんだけど、俺は、山田誠司さんの講習会に選んだのね。ただ、
正しい。
国際山岳ガイドの雪崩講習会の、をやるっていう国際山岳ガイドのペンションに泊まってんだよ、俺。
うん、
ね。そういうことがあったのね。
うん、
で、その山田誠司さんと国際山岳ガイドの方が津軽池の下のゴンドラ乗り場で待ち合わせがそこだったのよ、
うん、
俺たち、
うんうん、
例えば朝の9時としましょうか、
うん、
会って3社会いましたそこで、
うん、
俺はもう右も左も分かんないからさ、
うん、
その時にその2人はそんなにあの
バチバチやってるとは思ってないよね、あなたはね。
ああそうだね、
うん、
でバチバチもやってるかどうか分かんないけど、まあ、違う世界の人なんだなって思ったところで、
うんうん
うん、ゴンドラに乗りながらね山田誠司さんにね、
うん、
今日ね雪崩講習会に出ようとも思ったんですけどやっぱりこっちで来たんですよねって、ああそうなんだねっつって、うん、向こう出ればよかったのにとかさ、
うん、
軽い感じで言ってくれるのね、
うん、
でも雪崩講習会って俺もその後かなその前かな分かんないけど何回か出てさ、
うん、
この前言ったようなピットを掘ったりしてその弱層を探るようなテストっていうのをねバックカントリースキーはみんなやるのね、
うんうんうん、
それに関してやってくれるような講習会をやってるんだけども、山田誠司さんが言ってくれた言葉がね今ね今日の最後の締めにふさわしいかなと。
投げな
雪崩なんてさ山見れば分かるじゃん、大体あそこ雪崩そうだなとかそういうのを自分の感覚で分かることが一番俺は大事だと思うよ。
神のタイミング
それって俺今でもね思ってるの。
いや
そこがやばいなとかっていうそういう感覚を磨いた方がいいよってすごい説得するわけでもないのね。でそれを
山田誠司に会いたい
かといってマニュアル的な感じと
ね、そういうのが嫌いだから逃げちゃうんだよ。嫌なの、
うん。
そういう講習会に何とか何ちゃらかんちゃら、
うん、
なんか資格を与える何ちゃらかんちゃらっていうのは、うん、興味がない。じゃあそこに意味がないって分かってるから、
うんうんうん、
で、彼は自分がどういう立場って分かってるね、
うん。
で、どういう立場じゃない、ごめん。どういうものを与えられる人間かって分かってるの。
ああ、うん、山田誠司さん。
そう。
うんうん、
だから、かといって、それを受けに来いよとは絶対ないんだよね、
うんうん、
でそれに気づいた子たちだけが僕に気づいて来てくれれば OK、
うん、
ただし僕はいろんなことのなんかしがらみとかさメリットとか そういうお金とかのためにしたいろんな人の思惑に降りて、
うんうん、
講習会やりますとか、
うん、
なんとかっていうのはやらないよと、
うん
うん、なんかなんか興味を持ってくれてグワーって来てくれればそれでいいなっていう。
あ、そういう感じ。そういう感じ。
ふわーっとした感じ。
うん。
まあ、それは正しい。
だからなんか、トシちゃん的な感じなんだね。
なん、トシちゃんは、逆にもうガチガチの歌と違うと思うんだけど。
なん
かね、私、そういうね、
あとね、見た目がそうなの。
そういうレジェンドのトライアスリートの宮塚さんって教えてもらったのね。
うん。
もう同じ感じ。
うん、
だから、すっごいわかる。
で、あ、うん、そうだよ。だから、それと一緒、うん。ブルースリーと一緒。考えるな、感じろ、みたいな感じ。
そう。
ね。
で、一方では、なんかわーとかで、わーとかこうやってやればいいんだよって言うから、長嶋茂雄みたいに言うから、うん、あの人の講習は、とか言われてるんだけど。
ああ、そうだね。
そう。
オノマトペね。ガーンと言って、グーンと言って、パーンと打てば、
そうそう
そう、ホームランになるんだよ、みたいなさ。
そうそう。
うん、
だけど、うん、それの感覚、その感じをキャッチできない人は、
うん、
いや、できないだろうなって思う。
うん
う
ん、
そう。
で、そこは、そういう理論的な人の、うん、あの、理由を自分の落としどころとしてやればいいんだけども、うん、感覚で分かる人は感覚で分かればいいじゃん。
そうそう。うん、そう。で、本当にちゃんとこう、大事なものが分かってる人だけ来ればいいよっていうのをやるから、ビジネスは、ものすごい下手くそ、うん。いわゆるビジネスっていうものは、できない。
うん。
そう。だけど、あの、すごく大事なところは、持ってる、
うん。そうだね。それってもう確信なのかなと思って、うんうんうん、どっちがどっちじゃないよ。
そうだね。
どっちがどっちじゃないけど、
両方うまくやる人もいるしね。
山田誠司さんの方が感覚的に合うなと思ったから、うん、だから現場で、山に、俺の場合は、だからってことじゃないけど、ガンガン入っていったから、ここやばいなって思うところは多分言ってないんだよね。
昔の刑事みたいな、ね、今もそうかもしれないけど、うん、現場100遍って言うじゃん。
うんうん。
そう。
そういうこと。
そう。
で、なんか匂うとかさ、うん、なんか感じるっていうのが、俺は一番大事だと思ってるから。い
や、これはね、野生動物の松本さんみたいな感じで、うん、あの、なんかおかしいぞ、なんかっていうものを、うん、いやいやいや、それはさ、まがい。なんかっていう、あやふやなものは、まがいもの、うん、
まがいもの。
まがいものとして排除して、うん、あの、視覚とかデータとか、いろんなもので、うん、あの、見えるものじゃないと信じちゃいけないよっていうものを信じる教育の弊害だと思ってる。
うん、そうだね、
うん。
うん。そこってさ、人間に備えられた本当の、ね、いいとこなんだよ。
この世の中見えないもので、
うん。
占められてるからね。
そういうことなんです。
感覚で生きていいの。
うん。
むしろそれで生きなきゃいけないと思ってる。
うん。
うん、
ね、言葉で説明できるものなんて、たかだか本当の数パーセントですよ。
頭で考えて生きたらね、最後死ぬときにみんな後悔するよ。
うん。ね。
もう絶対、絶対だよ。
いいですね、今日ね。
うん。感覚できないと、絶対後悔するから。
うん。
うん。
ハッシュだよコンコン。
終始饒舌。
いや君で、てか君ってちょっとユージンさんだよね、饒舌なの。
あ本当？
であの思ってるより長くなっちゃいましたけど。
あ、じゃあ最後に一つのエピソード言っていいですか？
え、最後の一つエピソードってさっきの山田誠司さんの話だったと思うんですけど。
山田誠司さん的な人がもう一人いるのね。
あ、
これはね山に限ったことじゃないんだけども。
はい。
ね、この前ね、前回、大空の侍っていう坂井三郎さんっていうね、ゼロ戦パイロット。もう激痛ですよ。
ごめん。あの、話が飛びすぎてるんで、ちょっともうちょっと補足してもらえませんか、それ。
だから、今から言うよ。
うん、
その、同時期に生きてた、もうちょっと若い杉田正一っていうね、すごい激痛がいたんですよ。ね。
これは、第何次世界大戦ですか？
第2次。
第2次世界大戦の話です。
太平洋戦争ですよ、
今ね。太平洋戦争。
いろんなところ、南方からいろんなところで激戦をやったんだけども、戦闘機同士がさ、空中戦になるとさ、ものすごく入れ乱れるのね。平面じゃないからね、高度差もあるからね、うんうんうん、その中でやって大体撃墜されたりして、どんどん海に落ちて、陸に落ちて死ぬんだけども、杉田正一がすんごい腕の利きだったんだって。なぜかっていうと、さっきの山田誠司さんと通じると思うんだけど、大体ね、遠く離れて上から見てるんだって。で、ここ行けそうだなっていうところあると、ぐーって下がって、撃って、撃墜して、すぐ上に上がって、また俯瞰するんだって。そういう、空戦の戦い方、空戦の仕方をしてたから、ものすごい撃墜数を誇って、最後はあっけなくやられちゃうんだけれども、ね。だそういう感じかな、山田誠司さん。あの山やばいと思ったら、そこの斜面やばいと思ったら、行かないっていう感覚が一番大事って言われたのね。うん。
今いいとこ、なんか、今いいとこ行ったじゃないですか、うん、それ。一番いいとこ行ったじゃないですか、今、
はい。
そう。なんか嫌だな。
うん。
避けたいなっていうふうに思った感覚は、絶対大事で、
うん、
これで、なんかいいな、この人いいなっていう感覚よりも、なんかちょっと嫌だなっていう感覚の方を信じた方がいいと思っているの。
うん、
もう本当そう。それは今、うん、山とか戦争とかそういう話だけど、日々のことで、なんか近所付き合いでも、なんでもいいんだけど、
そう
だね、もう全てのことで、仕事でも、うん、なんかこの人っていう人は、絶対 100% 避けた方がいい。
そういうこと。
うん。
で、そっちが確信。
上司、仕事の取引先。うん、 こんなこと言ってもさ、そんなことを、それを避けて、通るっていうことは、ただの子供のわがままで、うん、そういうものを我慢して生きるのが大人の社会の常識だろっていうふうにみんな植え込まれてるでしょ、
うん、
違うから、
うん。
逆。それを避けて通るのが大人。
うん、
そう。まず、あ、なんか俺、この食事ついたけど、なんか変な奴らがいっぱいいるなと思ったら、なんかみんなに何を言われようが。あいつ、なんかそう、忍耐力ねえなとか、子供だなって言われようが、関係ないから。嫌、
うん、
だなと思ったらやめる。
うん、
逃げる、
うん。
逃げることもね、正義だし、うんうん、あなたを守ることだ。だからそう、それをね、もう本当に言いたい。広く。
うんうん、
嫌なことからもう避ける。
うん、
嫌な奴からは避ける。
うん、
逃げる、うん。もうこれに尽きるね。
いいですね。
うん。
今日の BC ショートの体験会から、
はい、
この人間付き合いから果てはゼロ戦の空戦にまで話が及んで、
だってそれさ、生死をかける戦いじゃん。
そうですよ。
もうのちょっと 0. 何秒の差でさ、バーンって死んじゃう、
うん、
その感覚ってすごくない、
うん、
なんかあって思った、それは正しいわけじゃん、
うん、
そう、もう本当正しいんですよ。それは
お前さ、ここのさ、乱闘になってんのに、戦いになってんのに、何上で眺めてんのって言われかねないんだよ。だけど、ね、ちゃんと冷静になって、うん、一番成果を上げるのはそういう人なんだよね。
そう。
うん。だから、まあそういうところにね。
頭使って、うん、上司に、お前これ何でやってないんだ、何とかなって言われて、うん、あ、なんかちょっと嫌だけど、あ、やんなきゃいけないからってやると、うんうん、墓穴を掘って、
そういうこと。
なんかクレームが大量に発生するっていうことになるんだよね。
う
ん
う
ん、
そういうこと。
そう。
で、うん、そうなんだよね。
うん。
結構いいんじゃないですか。今日は結びがね、そういうふうになってきましたけども。
本当にね、あのね、1000人いたら1000通りの人生があって、1000通りの、あの、うん、生き方があるから、
うん、
そうやって生きてほしい、みんな、ね、あの、ね、世界の常識とかいらない、うん、世界の常識なんかない、うん、あなたの常識だけで生きていいと思う
ね、
うん、
さあ、
はい、
最後にブーストがかかったマキさん、
まあ、本当に腹立つよね、なんかね、縛られてる子供たちを見ると ね、うん、
まあ、そういう子供たちのためにもですね、
はい、
私たちね、
あの、一年でも長く生きていきましょうっていうことを私が言うと、ユージンさん笑うけど、一、
うん、
年でも長く生きて、そういうことを伝えていきましょうね。
もう、それは勇気になりました。マキさんにはね、さっき言った、ここで最後に締めたいと思います。マグマ、ヒグマ、悪魔。
私に会ったら、マグマ、ヒグマ、悪魔って言ってください。
いやー、面白いですね。俺もそうなりたい、うん、本当に個性みんな出していきましょう。
そう、そういうこと。出したもんガチだし、幸せになるから絶対、
う
ん、
ね、
うん、
うん、ということでいいですか、
はい、第405回最後までお聞きくださりありがとうございました。連日の連投ね、すいませんでした。
連日連投、
あ、ごめんなさい、あ、ごめんごめん、言いたかった、うん、どうぞ、せーの、皆さん最後まで聞いてもらってありがとうございましたでしょ、むちゃん。
ん、喋るなら喋ろう、ちゃんと。
あすらいやまラジオ聞いてくれてありがとうございました。 See ya。
そう、カットするからね。 See ya。
あすらいやまラジオいかがでしたでしょうか。この番組は投稿を募集しております。ファスラヤマラジオホームページのトップ画面にあるリクエスト欄から投稿ができますので、どんな話題でも結構です、皆さんどんどん投稿お願いしますね。待ってるよ。じゃあ、See ya。